クテッド。12月6日キリスト品川教会グロリアチャペルにて午後7時開演。チケットは好評発売中。詳しくは 050-5533-0888 ディスクガレージまで。
文化放送超 A&G プラスで配信中、豊田萌のアイドル畑で捕まえて。アイドルと昭和歌謡を愛する声優豊田萌が文化放送でかからなそうな曲を選んでかけています。豊田萌のアイドル畑で捕まえて、略してドルツカは超 A&G プラスで毎週火曜深夜2時30分から。
アンドキャストアワーラブナイツ、月曜から金曜の深夜1時から生放送。
あなたのマイメディア文化放送、9時です。
モモ、ソラ、シーナ、トーキングボックス。夏川シーナのラジオ聞いてほしいな。
皆さんこんばんは、夏川シーナです。この番組は朝倉桃、天宮空、夏川椎名の3人が一人喋りの冠番組を週替わりでお届けしていく30分間のスペシャルラジオプログラムです。というわけで夏川椎名のラジオ聞いてほしいな、始まりました。本日は12月2日。12月に入ってしまいましたね。もう今年もあと1ヶ月ないっていう感じですけども、てか1ヶ月ないってことはあれかもしれないですね、夏川はもう年内最後かもしれないね。私だって平気で1ヶ月出てない時ありますからね、このトーキングボックスで。まあいろんな順番とかがあってですけど、ありえますからね。私もうこれで、あ、もういよいよ年をみたいなこと全然あるので、あるんですけどまだまだね、年内にあのまたね夏川の会があると信じて、良いお年をは今日は言いません。てか今日ね、良いお年をとか言ったらなんかすごいなんかねなんか混乱しそうなのでいろんな人がね、はい。なのであのきっとまた夏川に年内にお会いできると信じましょう。それでは始めていきましょう。桃空椎名トーキングボックス、夏川椎名のラジオ聞いてほしいな、スタートです。
この番組はマギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝の提供でお送りします。モモ、ソラ、シーナ、トーキングボックス、夏川シーナのラジオ聞いてほしいな。
改めまして、夏川シーナです。いやー、ライブ終わったー、終わってしまった。いや、終わってしまったっていう気持ちはもちろんあるんですけど、でもね、やっぱなんか、なんだろう、9月からね、ずっとね、やってきて、6公演、全6公演あった、割とね、長めの、あの、ツアーではあったので、やっぱこう、達成感があるというか、なんか寂しい中にも、やってやったぜっていう、なんか気持ちがありましてですね、なんかすごく、なんだろう、なんていうか、いい気分です、とても。ファイナルっていいね。でね、あのすごくね、たくさん感想をいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネームのすさんからいただきました。ぴよん、夏川さんこんばんは。こんばんは。プロットポイント大阪公演お疲れ様でした。ありがとうございます。合わせてツアー感想、本当にお疲れ様でした。ありがとう。どの公演でもめちゃくちゃエネルギーをもらって、どれも忘れられない時間になりました。ツアーが終わってしまった寂しさはありますが、今はそれ以上に満足感とこれからへの期待で胸がいっぱいです。そしてこのツアーを映像作品としていつまでも手元に残せることが本当に嬉しいです。最高の時間をありがとうございました。さて、各公演で夏川さんの髪型もいろいろ変化していましたが、夏川さん的にお気に入りの髪型はどの公演のものですか？ぜひお聞かせ願いたいですとのことです。ありがとうございます。いや、私もね、のすさんとね、一緒の気持ちですよ。本当にどの時間も忘れられないし、ツアーが終わってちょっと寂しいけど、それ以上に満足感があるっていうね、あとこれからへの楽しみもあるっていうことで、あの本当に同じ感想でございます。ありがとうございます。そうだ、このツアーは、ね、もう発表されましたけど、映像作品としてね、映像商品として、あの、皆様の手元にお届けできる時がきっと来ますので、それもね、楽しみにしていただきたいな、というふうに思います。そっか、もう終わったから、なんか、瀬戸りのネタバレとか別に気にしなくていいんだ。そっか、いいんだ。へー、じゃあちょっとなんか、あ、でもまあ、 言うてな、何人について語るか、どうしようかな。どうしようかな。あ、結構、ツアーをね、始めた頃に、今回結構ね、本編とアンコールが、結構ね、どっちも同じぐらいの分量あるんですよ。本編がま、1時間尺くらい。で、アンコールが多分、30分くらい ?30 分か40分くらいあって、で、まあ、全部で1時間45分くらいでまとまってるような感じだったんですけど、結構ね、アルバム、ログラインをやっぱ重点的にやりたいなっていう、ログラインに、焦点を置いたライブにしたいなっていうふうに思ったので、そういう構成にしてたんですけど、唯一ログラインの中から、チアミーチアユーだけアンコールに持ってきてたんですよ。それに関して、チアミーチアユーもログラインの曲なのになんでアンコールなんだっていう、感想というかね、意見とかもあったりとかしたんですけど、私的には、チアミーチアユーは絶対に、アンコールでやりたいなっていうふうに思ってて、てかその本編てかライブの全体の最後の曲としてお届けしておきたいなっていうような気持ちがあったんですけど、それもね、なんかね、アルバムの制作の時に時は遡ってしまうんですけど、チアミーチアユーは、ログラインのね、作った時に一番最後に書いた曲なんですよね。一番最後に本当に、言うたらまあそのもう一曲、作りましょうかってなって、結構ほとんどの曲ができた状態で、もう一曲っていう風に入ってきた曲だったので、私の気持ちとしては結構ログラインがあって、その次に作った曲っていう気持ちがあったんですよ。で、私もその曲作詞もしてるんですけど、ファーストプロットと捨ててくればを経て、その経験を生かして書いた曲だったりとかもするので、私としては、一応ログラインの中なんだけど、ログラインダッシュみたいなイメージが勝手にありまして、チアミチアユーに。なんで、なんか歌詞の内容とかもちょっと希望的なものになってるんですけど、だからその一番ね、ログラインっていうアルバムを伝える上でこれは一番最後にお届けしたいなっていう曲になっていたので、あのようなセットリストになっていました。だからね、結構ね、最終公演とかね、歌詞を書いた時の気持ちとか思い出してね、結構感極まってしまったんですけど、改めてチアミーチアユーの歌詞とかを見ていただけたら、きっと新たな発見があるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひお願いします。はい。あ、そう、髪型ね、私結構全部今回は6公演を3種類の髪型で回してたんですよ。だから2回ずつやってるんですけど、結構ね、最近やってるハーフアップで、ちょっと高めのハーフアップでぐるぐるに巻いてっていうのがね、動きが出て可愛いなっていう風に思っております。続きまして、ラジオネーム夏追さんからいただきました。ぴよ、夏川さん、ツアーの千秋楽で発表されましたが、令和初の椎名の日開催おめでとうございます。イエイ。もう完全に毎年の恒例となっている椎名の日が来年も無事開催されることがとても嬉しいです。私もです。しかも今回は今までの椎名の日よりもさらに大規模な会場になるとか、そんな会場で一体どんなおふざけが行われるのか、今からとても楽しみにしております。そういえば今年の椎名の日は椎名 P ががっつり関わってきていましたが、来年はどうなるのでしょうか。椎名 P のことも応援しているので、もし何か知っていたらお聞かせいただけると嬉しいですとのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、さあ、千秋楽でまた発表させていただきましたけども、令和初椎名の日開催。令和2年度椎名の日ですね。いやー、何気に去年は椎名の日、まあ、4月なんで、まだね、令和じゃなかったんですよ。平成31年度だったかな?だったんですよね。だから令和っていう、元号になってからは初の開催になるんですけども、いやー、よかった。もう来年も無事に開催することが決まってよかったです。ちゃんとね、もうだいぶ前から、ひよこ軍の皆さんには、そこは有給取っといてくださいねっていう風に言ってたのでね、これで開催できなかったらちょっとね、無駄な有給になってしまうところだったのでよかったです。今年は、来年は金曜日なんですよね。金曜日開催で、会場もね、夏追さんも言ってくださってるんですけど、過去最大規模というか、一番大きな会場でやらせていただけることになりましたので、どんなおふざけするかもまだ全然決まってませんけども、頑張って作っていきたいなと思います。あとね、シーナピーもね、去年の、ブロマイド出したんですよ、シーナピーがね。それに味を占めて、なんか、自分のグッズもっと欲しいって言ってたんで、シーナピーグッズが出るかもしれないですね。どんなのが欲しいか、もしあったら言ってください。はい。 需要ありますよ、多分。多分ブロマイド結構人気でしたもん。そう。多分シーナピー割と人気キャラなんで。そうそうそうそうそう。
続きまして。ラジオネームマツケンフィーバーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、夏川さん、夏川さん、夏川さん。先日、夏川さんの写真を見てびっくりしました。髪が短くなっているではないですか。と思ったら、美容院に行ったら想定外に短くなってしまったそうですね。夏川さん的には不本意かもしれないですが、私の周りでは好評ですよ。よかった。髪型やファッションは自分がやりたいものと周りからの評価って違うからもどかしいですよね。夏川さんが今後してみたい髪型やトライセールの他のメンバーにやってほしい髪型はありますか？とのことです。ありがとうございます。おー、髪型ね。そうなんですよ。ちょっとね、予想外に短くなってしまって。でも私結構ね、伸びるのが早いっていうか、わかんないけど、なんかもう割と、いい感じの長さになってきたような気がしております。もうちょっと長くあってほしいけどね。で、今後してみたいのはね、そうだな、まあ、やりたいのはもう、やりきった感あるけど、あるとしたら、インナーカラーみたいなやつ入れてみたいです。なんか結構内側にだけピンクとかオレンジとか入れる人いるじゃないですか。あれはちょっと一回やってみたいなって思うけど、何色がいいかな？赤かな？でやっぱインナーカラー入れるとその色の印象が強すぎて、他の色着にくくなる気がするんですよね。例えば赤入れたら赤い服とか黒とかだと似合うけど、ピンクもまあいけるか、紫もまあいけるか、だから緑とかちょっと着づらくないですか、青とかもちょっと着づらくなるような気がしちゃって、全然気にしなきゃいけないんですけどね。そう、なんかそんなような気がするの、ちょっとインナーカラーって難しいなって思います。あと自分に合う色がね、わかんないからね。あとね、他のメンバーにやってほしい髪型か、テンさんはね、ちょっとやっぱ青っぽいっていうか、寒色系の色の方が似合うと思うので、多分まあ普通に今も黒で、黒髪でロングですごい似合ってるから、あれが一番いいんじゃないかなって思うんですけど、なんか色入れるとしたら、それこそインナーカラーでなんか緑とか青とか入れてみてほしいなって思いますね。もちさんはね、もちさん私なんかちょっとミルクティーみたいなやつ見てみたいんですよね。ミルクティーベージュっていうんですか、すっごい薄い、ふわふわってした色の茶色をちょっと見てみたいですね。で、ぐるぐるって巻いて、できればロリータのファッション着てほしいです。リズリサとか着てほしい。で、私の前に現れて、ちょっとなんか、罵ってほしいです。何言ってるんだろう。はい、ということでね、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。それではここで一曲お届けします。夏川椎名でファーストプロット。
いっぱいつまずいて歌になった、凸凹な僕のストーリー、聞いた君がどうか笑ってますように。
椎名でファーストプロットでした。
ほぼ、空、椎名、トーキングコックス、夏川椎名のラジオ
つないでトーキングボックス。怖っ。ちょっと怖いんですけど本当に。いやあのねあのね今ジングルの中でさ、あのこれねトーキングボックスのコーナーでいつも使ってる箱があるんですよ。でこの中にくじが入ってて、前回のメンバーからのメッセージが入ってるってやつで、毎回ね収録が終わった後にこの箱、まあ白いんですけど、白い箱にあのそれぞれね、まあ自分の面が決まってて、その自分の面に結構いろいろ書いてるんですよね。あのもちさんとか普通に感想書いてて、てんさんはひたすら青って書き続けるみたいなことしてるんですけど、なんか私の面にね青い矢印がついてて、で私は私の面にはあのその日の日付と答えたことに対する一言メッセージみたいなの やってるんですよ。9月9日の回だったら、やっぱりひよことパンダがナンバーワンって書いてたりとかね。あとあれだ、あの3回回ってワンって言った日は、10月28日の収録で3回回ってワンって書いてますね。そう。それで、全然気づいてなかったけど、2019年9月の23日は、私の回ではなかった。私の回ではなかったのに、私の字で買いたい家電っていうコメントがちゃんとつけられてて、私その後普通に3回ぐらい続けてるんですよね。10月7日、10月28日って。9月23日私の回ではない。そう。あ、そうか、本当だ。そうか、確かに、本当だ。そっか。9月9日やって、9月16日やって、私の回はその後10月7日だったはずなのに、幻の9月23日があって、買いたい家電って書いてあって、でその買いたい家電って書いてあるところのコメントに青い矢印が書いてある。これはつまりどういうことですか？テンさんが私の筆跡に似せて書いたってこと？マジでマジで言ってる？マジで見分けつかない。本当に怖いんだけど、あの人何なの？いやあのね、唯一あ違う、私と違うなって思うところが、あの、丸の書き方よね。丸の書き方の、あの、支点と終点の場所が違うだけ。そこだけ。そこだけ。あと全部一緒。マジ怖っ。怖いんですけど。例のコーナーです。出た。はい。いたずらですか？です。出た。ちょっと待って、私、被害報告していいですか？私、まあまあやられてるんですよ、テンさんに。あのですね。あの、バッグの中が、なんか、バッグの中になんかテンさんが、あの、なんか、なんだっけな、魚肉ソーセージをすごい大量に入れてて、そう。とか、あとね、この間撮影の日にね、私がね、バッグ背負ったらね、あの、レディオ青天井のこのステッカーが貼ってあったりとか、あとあれですよ、あの、ラジオ終わりの収録の時にね、あの、バッグのところ見たら、あの、空のいたずらって書いた紙があって、私しばらく街歩きましたからね、それで。本当に、もちさんが気づいてくれたからよかったけど。いやー本当に良くない、良くないよ、良くない、本当にあの人。いやーそう、そっか、これはトーキングボックスのコーナーだったな。いや良くない、本当に。あれですか、前回私が入れたプロポーズはテイさんがやってくれたんですね。なんちゃんのために毎朝ひよこを用意するよ。パンダのいる動物園でも週一で連れて行ってあげる。だから僕と結婚してください。でも怖いあの人本当に怖い。毎朝ひよこを用意するってどういうこと？はい。で、今回はテンさんからのお題が入ってるそうなので弾いてみました。どんな時の空が好き？この名前。テンさんがね、いたずらしてる時の顔が可愛いです、とても。そういう時の空は好きですよ。はい。
渾身ですか？
そう、渾身。渾身の顔してる、マジで。本当に。すっごいいたずらの笑みを浮かべています。そう、とても。普段ね、とてもね、お美しい方なんですよ。黙ってれば超綺麗なの。黙ってればね。黙ってればね。ただね、そのね、美しい顔がね、いたずらをした時とね、ダダをこねる時にね、すごいね、3歳児ぐらいの顔になるんですよ。それがすごい可愛い。はい。では、来週の、メンバーへ向けてメッセージを入れておきたいと思います。あれですね、夏川と来て、天さんと来て、また夏川に来たと。これは。これは。これだから、テンさんからはプロポーズもらったんで。よし。プロポーズフォーミーって書いておきます。これでね、実質、トライセールは私の嫁です。これで、きっと、来週には、皆さんも、もちさんの、プロポーズが聞けます。 いやー楽しみだなー、もちさんのプロポーズ。はい、では何が聞けるのか来週の放送をお楽しみに。以上、つないでトーキングボックスでした。
もも、そら、シーナ、トーキングボックス、松川シーナのラジオ聞いてほしいな。
続いてはこちら、募集したテーマメール読んでくよ。
初の試みですね。ここからは前回の放送で募集したテーマメールをご紹介していきたいと思います。募集していたテーマはですね、ゲームをプレイするときにキャラにつける名前でした。皆さんがね、ゲームとかのキャラクターにつける名前とその由来をたくさん、送っていただきました。ついでにですね、TRPG のおすすめシナリオとかも募集してて、結構ね、来てくださって何個かいただいたので、ちょっと参考にさせていただきたいと思います。ここで、ね、特にね、紹介とかはしないですけども、読ませていただきましたのでね、ありがとうございました。では、皆さんの、名前の由来ご紹介していきたいと思います。ラジオネームミータさんからいただきました。ピオッ、なんちゃんこんにちは。こんにちは。私は高3の JK です。 JK、私はゲームなどの名前はゴロウくんにしています。ゴロウくん、本名とは全く関係がないし男性でもないのですが、仲のいい友達にそう呼ばれるので自分でも使い始めました。私自身男っぽいところがあるからくんをつけたのだと思いますが、ゴロウはどこから来たのか未だ真相は謎のままです。謎だね。ゴロウくん、そう、同じ名前の有名人にちょっと似てるとかそういうことではないのかな。ゴロウか。でもいいね、なんかゴロウくん男キャラにしたらなんかスムーズというか、ゴロウくん、あ、でもゴロウくんまでが名前なのか。だからゴロウくんっていう風に名前つけるとさ、たまにキャラがさ、ゴロウくんさんとか言わないそういうなんかそういうことが起こる可能性がありますね。へえ、ゴロウくんいいですね。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームそばちょさんからいただきました。ありがとうございます。夏川さんこんばんは。こんばんは。テーマメールのゲームの時につける名前ですが、ラジオネームにも使っているそばちょです。そばちょいいね、響きがいいね。そばちょ、この名前は息子がまだいわゆる宇宙語を喋っていた時、リビングに置いていた室内ジャングルジムのてっぺんまで登り、何かを掴むような動作をした後に小声でそばちょと言っていたのが由来です。どういうこと？その後はご飯に何か振りかける動作をしながらそばちょと言ってみたり、洋服の端っこをつまんでそばちょと言ってみたり、その何とも言えない響きが気に入ってゲームを始め、何か名前をつけないといけない時は全部そばちょになりましたとのことです。そばちょ、でも確かになんかいいね、響きがいい、なんか覚えやすいし、そばちょ。続きまして、ラジオネームエールさんからいただきました。ピヨッ、ゲームとか SNS とかやるときは基本的にひらがなでエールという名前を使っているのですが、ずっと同じ名前を使っていて少し飽きちゃったときや雰囲気を変えたいなというときは、ハンドルネームの頭文字を50音から一つ選んで当てはめて名前にしています。ほうほうほう。例えばひらがなのうを取ってウールといった感じです。もこもこしてそうですね。新しいゲームをやるときとかは新しい気持ちでプレイしたいので、このやり方は結構重宝しております。はあ、エール、ウール、R、あ、R、うちの名前だよ。うちの犬の名前だよ。うちの飼ってる愛犬の名前だよ。いいね。オール、カール、キール、クール。あ、クールいいじゃないですか。クールって自称すんのどうなんだろうね。わかんないけど。ナール、ニール。うん、いいね。なんか響きが可愛いです。はあ、いいですね。あ、いいな、そういうの。私もですね、よく、なんっていう、やつとかでプレイしてるので、なんをかんとかにするんですかね新しい気持ちやりたいときはそれやってみようかなって思いますありがとうございました。はい、ということで今回はここまででございます。たくさんのお便りありがとうございました。
マギアレコードインフォメーション。ここで私夏川椎名も唯鶴の役で出演しているスマートフォン向けゲーム、マギアレコード魔法少女マドカマギカ外伝に関するお知らせです。現在マギアレコードではイベント忘却のロンドはクオンに眠る、そしてミクラ&テマリピックアップガチャを開催中です。イベントを進めるとミホのセイラとイベント限定メモリアがもらえます。
また11月30日に開催された北九州ポップカルチャーフェスティバル2019にてテレビアニメマギアレコードの新 PV が公開されました。PV は公式 Twitter や YouTube でも公開しておりますのでぜひご覧ください。さらにアニメの放送日も解禁されましたので詳しくはアニメマギアレコードの公式サイトをチェックしてください。ということで、あー、ようやっとアニメの放送日が公開されました。アニメの放送は1月4日からとなります。1月4日だとあれだね、みんな多分もしかしたらお休みなんじゃないかなと思いますね。三が日があって、しかも4日は土曜日なのでね、次の日も日曜日ですし、なんというかこう夜更かししやすい状況にあるんじゃないかなというふうに思います。でもそうか、まあ、毎週土曜日だから普通にね次の日日曜日お休みの人とかは見やすいよね。なんかちょっとぐらい夜更かししてリアルタイムで紛れ子見てから寝てもいいかなみたいになりやすいと思いますので、ぜひぜひ紛れ子のね不思議な世界観を楽しんでから眠りに入るっていうねルーティーンを1月からはしてほしいなというふうに思います。あとですね、北九州、今北九州ではですね、紛れ子がKPF に出店した記念で1月18日までタイアップキャンペーンをやっているそうです。北九州近くにねお住まいの方はぜひぜひ参加してみてください。その他マギアレコードに関する最新情報はマギアレコード公式ツイッターをフォロー&チェックしてください。以上、マギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝に関するお知らせでした。お送りしてきました夏川椎名のラジオ聞いてほしいな。そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送桃空椎名トーキングボックス夏川椎名のラジオ聞いてほしいな各コーナーまでお願いします。メールの場合すべて小文字で mss@joqr.net mss@joqr.net です。お便りを採用させていただいたリスナーさん全員に番組オリジナルステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所と氏名をお忘れなく。そして私夏川椎名からのお知らせです。12月27日金曜日、中野サンプラザホールにてローソンプレミアムイベント朝倉桃天宮空夏川椎名のミュージックレインボー06の開催が決定しました。詳しくは公式ホームページなどをご確認ください。そしてローソンプレゼンツ夏川椎名ファーストライブツアー2019プロットポイントの中野サンプラザホール公演の模様がライブブルーレイとして発売されることが決定いたしました。こちらも続報をお楽しみに。さらに来年令和2年度椎名の日を開催いたします。来年は金曜日開催となっております。会場もですね過去最大規模でお届けしたいと思います。こちらも続報をお楽しみに。そして夏川椎名ファースト EP01 が発売中です。こちらもチェックよろしくお願いします。ということで、今回も放送をお送りしてきました。いやー、なんか今日すごいいっぱい読めたなっていう感じがしますね。いいですね、テーマメールのコーナー。なんかまた忘れた頃にテーマを思いついた頃にひょっこりやりたいなっていう風に思います。結構ね質問がさ、ちゃん自分のなんていうの発信するとさ、今まで送ってきてなかった人とか、初めて見るねラジオネームの方とかもたくさんいたのですごく新鮮でした。ありがとうございます。来週のトーキングボックスは誰が登場するのでしょうか。放送をお楽しみに。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は夏川椎名でした。バイバイ。
この番組はマギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝の提供でお送りしました。
FM916 AM1134 文化放送です。
声優であり大の仲良しでもある私たち2人が最新のトレンドを話題に盛り上がる番組、堀江由衣、浅野真澄のトレトレ。
皆さんからのメッセージ、そしてハッシュタグトレトレでのツイッターの投稿も待っています。番組の中で紹介していきますよ。
トレトレは毎週水曜夜7時から生放送中。
福田光平クリスマスディナーショー2019スペシャル、12月25日水曜、椿山荘東京にて午後5時よりディナースタート。チケットは全席指定税込み3万5千円、チケットピアにて好評発売中。詳しくは 03-3431-9900 文化放送ショッピングまで。
富士産経グループ広告大賞パブリック部門一般審査員募集のお知らせです。来年2月1日大手町産経プラザ、審査謝礼は交通費込み5000円です。応募資格は18歳以上。詳しくは富士産経グループ広告大賞で検索してください。
浅田真澄、
山田真也の
週刊マネー